おはようございます。よくいらっしゃいました。9月に入ってなんか空気が入れ替わったっていう感じがしますね。爽やかで朝晩涼しくて、これぐらいがずっと1年中続いてくれればいいなと、先週話した話と矛盾してるようなことを言っておりますけども、今日はまた広島弁訳に戻りまして、今日はコリントの信徒への手紙の最初の手紙ですね、前書最初の手紙1の方を、広島一部を広島弁訳して皆さんにご披露したいと思います。でこのコリントという町はですね、パウロが非常に力を入れて、宣教した伝道した町であるということのようであります。第2回目の宣教旅行の際に行った町なんですね。2回目の宣教旅行の時に、パウロは1回目に行ったところをもう一度回ろうと思って出かけて行ったんですけども、主に導かれて、どんどんとこの西へ西へ行ってですね、最終的にはこの海を渡って、マケドニア、さらにはギリシャの方へとこう導かれて、行きました。でそんな中でこのコリントという町まで、行き着くわけですけれども、使徒の働きの18章の一節に、その後パウロはアテネを去ってコリントへ行ったと書いてあります。後でも地図をお見せしますけれども、このアテネからコリントへはもう20キロぐらいしか離れてない、そんなに遠くないところなんですが、当時のこのギリシャの中においてはアテネは政治と文化学問の中心、コリントは商業ですねの中心地であったようであります。でコリントの町に行った時に、そのコリントに行くまでの町々でパウロは宣教していたんですけれども、行くとこ行くところで、ユダヤ人の反対に遭うんですね。ユダヤ人は、パウロの同胞ですから、むしろ協力してくれればいいようなものの激しい 反対にあって、そしてその反対したユダヤ人がコリントの町まで押し寄せてきてパウロの宣教を妨害したと書いてあります。でそんな中でこの18章の9節10節を見ますと、ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民が大勢いるからだ。パウロは1年6ヶ月の間ここに留まって人々に神の言葉を教えたと書いてある。イエス様が直々に幻の中でパウロに励ましの言葉を与えていらっしゃるわけです。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなた方と共に、あなたと共にいると言われてですね、それでパウロはこの言葉に意を強くして、なんと1年半もこの町にとどまって宣教をしたわけです。パウロが1年半そこで頑張って福音を伝えたわけですから、何人集まったかということは書いてありませんけれども、おそらく多くの人が集まってこのコリントの町に群れが、教会が出来上がったものと思われます。でコリントという町はですね、しかし大変変わった町でありました。地形的にその町は変わった町にならざるを得ないという理由があったんですけれども、これはギリシャのギリシャ半島っていうんでしょうかね、でありますけれども、あそこにピンクのマークが、赤いマークが出てますが、ここがコリントというところなんですね。でこの横がアテネです。だからいかに近所かということが分かるんですけども、このコリントでこの辺りを拡大したのがこっちの地図なんですね。でこれ見ていただくと分かるんですけれども、この、ギリシャ半島がこうあってですね、でその先にこう島のように見えるんですが、これも地続きなんですね。でその地続きのこのくびれたところがコリントになります。で当時 船で地中海の中でこの物資の輸送、人の輸送は行われてましたけれども、当時の船は沖からそんなに離れて航行しません。だからこう沖、陸の見えるところを港から港へとこう行くわけですね。そしてこのギリシャ半島、まあ、西からでも東からでも来た船はですね、このここのギリシャ半島の 先をこうぐるっと回ると距離が遠くなりますから、こう回らずにですね、ちょっとこう例えばこっちからあの西から来た船はここの湾を入っていくんですね。で入ってきたやつが、まあ、大きい小さあの拡大して地図見ると、まあ、こっち側に来るわけです。でここに来て荷物を下ろして、でコリント地境というそうですけれども、この8キロぐらいしかない陸路を荷物を運搬する、陸路を運搬して、そして反対側の海に待っている船に積み替えて移動したそうです。逆から来たのも同じようにこちら側で荷物を下ろして陸路を運んで、そしてこっちに積み替えていくと。そうするとまあ少しでもこの船でこの半島の周りをぐるっと回る時間的な、あるいは危険を起こさなくていいということで、だからこのコリントの町は常にこの物や人の往来があったわけですね。でちょっと正確な時は忘れましたけども、1800年代か1900年代にこのコリントのところはコリント地境に運河ができまして、それがこの上の写真なんです。今はこういうふうに運河になっているので、こう船がさーっと行けるそうです。これ写真見ても分かるように相当深いですよね、うん、だからこれを掘れるような技術は昔はなかったか からここは もちろん地面だったわけ で荷物をこう担いで動かすと。でこの2つの港をつなぐ通路のような役割を果たしていたのがこのコリントの町でありました。ということはですね、常に物資がこの動いているわけですね。そして人の往来がある。で単に荷物を動かすだけじゃなくて、当然このこちらから持ってきた荷物を、まあ、コリントで売りさばいて、また別のものをこちらから動かすということもありますから、コリントの町はこう商売あるいは運送とかいろんなことのこの中心地になっていたようですね。でさらにはこの世界中からいろんなものが入ってくるし、いろんな人が入ってくるものですから、この、まあ、今だったらそれこそシンガポールとかですね、この世界中のいろんな人が集まってくる、まあ、ハブ空港なんてありますけども、そういう、こう交通や商業の、まあ、要衝として発展していたようです。まあ、物質的には非常に豊かな町でありました。そこにパウロが1年半とどまって福音を伝え続けたわけですけども、ところがその教会がですね、まあ、問題だらけの教会になってしまったんですね。でこのコリントの信徒の手紙の1っていうのは、もうコリントの問題を抱えていた問題に対してパウロが、まあ、怒ったり指示を与えたり説教したりしている、そういう手紙なんです。でどんな問題が起こっていたかというと、まずはその分派分裂ですね。教会のおそらく多くの人が集まってたと思うんですけども、教会の中に、パウロ派とかアポロ派とかですね、ペテロ派とか、あるいはキリスト派なんてやってですね、まあ、みんなキリスト派のはずなんですけど、でこう分かれて、でお互い派閥争いしてね、政治の世界みたいな、そんな感じで、だ教会来てもお前はアポロ派だから口利かんとか、パウロ派のやつに飯は出さんとか、なんかそんなことを実際にやってたようなんですね。教会ですよ、うんうん、で、まあ、今日お読みするこの1章から4章のところはこの分派分裂の問題に対してパウロが説教している、怒っているところであります。で次の5章から7章を見ますとですね、教会の中の、まあ、不道徳、特にその性的な不道徳、結婚の混乱があったようです。 みんなクリスチャンのはずなんですけども、まあやっぱりこれは後でもお話し、まあ、さっきもちょっと言いましたけども、このコリントという町の影響があると思うんですが、結婚が非常にこう乱れていた、今ちょっと政治家の不倫問題とかね、テレビでも やっててもう嘆かわしい感じですけども、コリントはもう当たり前、もうみんながみんな不倫するというか、誰と誰が結婚してるか分からないような、そういう町だったようなんですよ。で、特にそのギリシャ哲学の中に、そうなんていうか、生きてる間何やったっても構わないじゃないかみたいな、そういう考えの哲学があって、都合のいい哲学なんですけど、でもそういうものがやっぱ影響してたかもしれないんですが、だからクリスチャンになったら当然その神の前に、夫婦は一夫一婦で一生添い遂げなきゃいけないっていうことを教えられてはいたと思いますけども、もともとむちゃくちゃな文化な、自分の家族もむちゃくちゃだったから、そういうものを引きずってですね、で教会の中でもそういう性的な不道徳や混乱が起こっていたということが書いてあります。それから食べ物のことですね、これ8章から10章ぐらいに書いてあるんですけれども、この第二宣教旅行に行く前にエルサレム使徒会議っていうのがあってですね、そこで異邦人クリスチャンはもう律法を守る必要がないということを決めました。しかし偶像に捧げた肉を食べるということについては注意しなさいっていう、不機がついたんですね。それはその偶像とか異教に捧げた肉を食べるということは、その異教の神を礼拝するということと等しい意味があると考えている人がいたわけです。だからそういうものを食べるときには注意しなさいよ、信仰の弱い人をつまずかせるかもしれないからねっていうことがその使徒会議で決まったんですけども、コリントの教会はそんなことお構いなしで、もう何でもかんでも、いろんな世界からいろんな神様も来てましたし、でいろんな肉もあったと思うんですけど、もう 何に捧げたとかそんなこと関係なしで、そのみんな食べてたんですね。でそういうのがそうつまずく人が起こったりしたみたいなことが書いてあります。それから礼拝の混乱ですね。礼拝の混乱で最初に出てくるのは聖餐式です。私たちの教会では聖餐式はブドウのジュースを使います。飲酒運転になっちゃいけないし、ここで酔っ払っちゃいけないっていうのでジュースですけど、当時はもちろんワインを使ってました。で悪いやつがですね、今日は聖餐式があるかって早く行ってガバガバ飲んじゃってですね、でもうヘベレケになってるのがいたって書いてあるんですよ。本当に書いてあるんですよ皆さん、で後から来たらわしのがないじゃないかと、本当にこれは教会かなっていう感じですけれども、そういうことが起こってたと書いてあるんですね。しかし一方でですね、ここがこのコリント教会の面白いところですけども、そういうその不一致、分派分裂があったり、あるいは不道徳があったり、礼拝の混乱があったりした一方で、いわゆる聖霊の賜物と言われる、超自然的なこの出来事というか、それが礼拝の中で起こっていたんですね。予言を語る人がいたり、異言を語る人がいたり、それを解き明かす人がいたり、あるいは癒しが起こったり、奇跡が起こったり、そういうことが教会の礼拝の中で起こっていたんですね。ちょっと首をかしげたくなりますよね。だから一方で道徳的にはめちゃくちゃだし、早くから行って聖餐式のワイン飲んじゃったり、分派分裂でお互い喧嘩してるのに、聖霊の賜物がそこに豊かに働いていた。当然教会は混乱しますよね。だからその聖霊の賜物と言われるようなものが現れていたがゆえに、余計に高ぶってしまっているというか、私は神様から特別に愛されているんだ、特別の力をいただいているんだから、みんな言うことを聞きなさいみたいな、私が偉いんだみたいなこともあったようですね。で、なぜそういうことが起こったかというと、まずはその信徒の未成熟ということですね。パウロは1年半そこで福音を語って、多くの人がキリストを信じたんです。おそらくはですね、私のこれは推測ですけれども、いっぺんに多くの人がクリスチャンになったので、十分にこのトレーニングというか教育ができなかったんじゃないかと思うんですよ。パウロも恐れずに語りなさいって言われたもんですから、 社会力になって宣教してですね、どんどん人が集まってきて、で十分にそのそれぞれの信仰が成長する、あるいは道徳的な問題、いろんな過去にね、そのそういう町で育ってますから、まあ、おかしなものは持ってたとしてもそれを修正して、神様の道徳とか考え方とかそういうものにこう変わっていける、成長する、そういう十分な時間がなかったんじゃないでしょうか。でそれで1年半でパウロはパッといなくなっちゃったもんですから、だから指導者がいない、そんな中で、でもこの聖霊の賜物が豊かに現れる、でみんなちょっと自分は偉くなっちゃったようなんですね、これ今日読んだら分かるんですけども、みんな偉いな、自分が偉くなっちゃったように思って、お互いに喧嘩する、いがみ合う分派が起こるっていうようなことがあったようですね。でそこにどうも指導する人がいなかったので、パウロはテモテを送ってます、パウロの一の弟子ですから、テモテを送って、テモテに指導させるっていうことがこの手紙の最初に出てくるんですけれども、まあ、でもこのコリントの教会ほど、まあ言ってみればむちゃくちゃな教会はおそらく他にはなかったと思います。でパウロが書いた手紙の中にこの似たような教会は出てきません、しかし、まあ、先ほども申しましたようにこのコリントという町の、ね、性質、そこに集まっていた人たちの性質上起こってきた、あるいは急に多くの人が集まってきたということも原因だったかもしれません。ですから、まあ私たちとしてはもちろんこういう教会が私たちの教会がこういう教会になるということではないにしても、やはり教会が成長していくということの中で大切にしなきゃいけないことというか気をつけなきゃいけないことがあるということを、この手紙を読む中で教えていただけるわけですね。でコリントの信徒への手紙1といえば皆さん13章ですよね、愛の章と言われている結婚式で必ず読む。でもこのコリントの13章はこういうむちゃくちゃな教会に宛てた手紙の中に出てくるんです、ね、これが、ね、非常に重要なことなんです。愛に満ちた教会に対して愛とはこういうものだと教えてるわけじゃないんです、まあ、分裂して混乱してむちゃくちゃな教会の人たちに対してさらに優れた道があるよと言って愛を教えてるんですね。彼らは自分たちが特別な力が与えられている、自分特別な賜物が与えられている、知恵に満ちているっていうことでなんかこう成長したいように思ってるけども、いやいやもっと優れた道がある、それは愛なんだよと、ね、本当の愛を目指していってほしい、それこそがみんなの目指すべきものなんだよということで語っているのが13章なんですね。で今日は1章から4章と、そしてちょっと飛ばして13章を広島弁訳しておりますので今から20分ぐらいかけて読ませていただきます。手紙を、まあ、この間ローマもそうだったけど手紙を広島弁訳にしてもあんまり広島弁らしい表現出てこないですね。はい、でもできるだけ分かりやすいように訳したつもりですのでお聞きください。コリントの信徒への手紙1第1章です。神様のご意志によって呼び出されイエス様の使徒にしてもろうたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神様の教会へ、あんたらは私たちの主イエスキリスト様の皆を呼び求めているすべてのモンラーと共にキリストイエス様によって清められ聖徒として呼び出されたんじゃ。キリスト様はわしらみんなのご主人様じゃ。わしらのお父様である神様と主イエスキリスト様から恵みと平安があなたらの上にあるように。これは型通りの挨拶ですね。わしはキリストイエス様によってあんたらが神様の恵みをいただいたことをいつも神様に感謝しとるで。あんたらはキリスト様に包まれて言葉においても知恵においてもあらゆる点において豊かにされたんじゃ。そのおかげでキリスト様についての教えがあんたらの中で確かになった。ほいであんたらは賜物に何一つ欠けることがなくわしらの主イエスキリスト様の現れてくださるのを待ち望んどる。主イエス様も最後の日まであんたらを責められるところのないもんとして支え続けてくださるじゃろう。神様の真実はあんたらを神様の御子わしらの主イエスキリスト様との交わりに招き入れてくださった。最初は柔らかい挨拶で次から 挨拶はそれぐらいにして、まあ、あの本文には出てこないんですけど、そんな感じなんですね。挨拶はそれぐらいにして兄弟たちよ。でパウロはですね、この後も出てくるんですけど、兄弟たち兄弟たちってこのコリントに対してはしつこく呼びかけてます。兄弟たち兄弟たち、まあ、他の手紙これほどしつこく呼びかけてないんです、ね、わしらの主イエスキリスト様に代わって厳しゅう言うね。あんたら好き勝手言わず仲間割れせず調和を保って思いを一つにしんさい。わしの兄弟たちクロエの家の門があんたらが仲たがいしとる言ってきたんよ。あんたらはめいめいにわしゃパウロ派じゃ、わしゃアポロ派じゃ、わしゃペトロ派じゃ、わしゃキリスト派じゃ言うとるらしいじゃないか。いつからキリスト様がバラバラにされたんか。パウロがあんたらのために十字架に貼り付けになったんか。あんたらはパウロの名によって洗礼を受けたんか。確かにわしはクリスポとガイオ以外はあんたらの誰にも洗礼を授けとらんはずじゃ。神様に感謝します。ほいじゃけわしの名によって洗礼を受けた言えるもんは誰もおらんはずじゃ。あ、そういやステファナの家のもんも授けたかいの。まあ他にはおらんはずじゃ、うん、これあのおそらくですね、あの口頭で筆記してるんですね。口実筆記してるんです。だからあのすごく講話的なんです。こうやってこの広島弁に訳すとその辺の雰囲気がよくわかるんですけど、キリスト様がわしをあんたらのところに使わされたんは洗礼を授けるためじゃのうて福音を告げ知らせる、福音を告げ知らせるためじゃった。それもキリスト様の十字架が無意味にならんように知恵の言葉を用いちゃおらん。十字架のメッセージは滅びに向こうとる者らにはバカバカしいかもしれんが、わしら救いに向こうとる者には神様の力じゃ。旧約聖書にこう書いてあるじゃろ、わしは知恵ある者の知恵を滅ぼし賢い者の賢さを意味のないものにする。賢い者はどこにでもおる、学者もどこにでもおる、この世の批評家もどこにでもおる。神様はこの世の知恵を愚かなもんに審査った。この世はどんだけ知恵を尽くしても自分で神様を知ることはできんかった。それは神様の作戦通りじゃ。神様はバカバカしいと思われるような宣教の言葉によって信じる者を救おうとされたんじゃ。ユダヤ人は証拠を見せ言うし、ギリシャ人は知恵にこだわる。わしらは十字架に貼り付けになったキリスト様を宣言する。ユダヤ人にとっちゃつまずき、異邦人にとっちゃバカらしい話。ほいじゃがめされた者にとってはユダヤ人でもギリシャ人でも神様の力、神様の知恵じゃ。神様の愚かさは人の賢さに勝り、神様の弱さは人の強さに勝る。兄弟たち、あんたらが召された時のことを忘れたんか。賢いもんもおらんし、権力者もおらんし、身分の高いもんもおらんかった。ほいじゃが神様は賢いもんらに恥をかかせるためにこの世の愚かなもんを選び、強いもんらに恥をかかせるためにこの世の弱いもんを選ばれたんじゃ。身分の高いもんを無力にするためにどこの馬の骨かわからんような愚かで弱いもんらを選ばれた。それあの肉あるもんを誰一人神様の前で誇らせんためよ。神様のおかげであんたらはキリストイエス様に包まれとる。キリスト様こそわしらにとって神様の知恵であり、正しさであり、清さであり、贖いそのものじゃ。誇る者は主を誇れと旧約聖書に書いてある通りじゃ。第2章、兄弟たち、わしがそっちへ行った時、神様の奥義を伝えるのに格調高い言葉や知恵は使わんかった。なんでか言うと、わしはあんたらにイエス・キリスト様、それも十字架に貼り付けになったキリスト様以外知らせることはせんと決めとったけいじゃ。あんたらの前じゃわしは弱々しゅうて自信なさげで震えとった。わしの言葉もわしの宣教も説得力のある知恵にあふれたもんじゃのうて霊と力の表現じゃった。それはのあんたらが人の知恵によってじゃのうて神様の力によって信じるようになるためじゃ。ほいじゃがわしらは信仰者として成熟したもんには知恵の言葉を使う。もちろんこの世の知恵ではなく 滅びゆくこの世の支配者の知恵でもない。わしらが語る運は隠された奥義としての神様の知恵で、わしらを栄光に預からせるために世界の始まる前から定められとったもんじゃ。この世の支配者は誰一人この知恵を知っとらんかった。もし知っとったら栄光の主を十字架に貼り付けにすることはなかったじゃろう。目が見えず耳が聞きもせず人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちに準備されたと旧約聖書に書いてある通りじゃ。わしらには神様が御霊によって啓示してくださった。御霊はあらゆることを極め神様の深みにまで及ばれるんじゃ。人のことは人のうちにある霊だけが知っとる。同じように神様のことは神様の霊だけがご存知じゃ。わしらはこの世の霊じゃのうて神様からの霊をいただいた。そのおかげで神様からただで与えられたものを知ることができたんじゃ。ほいでわしらがこのことについて話すんも人間の知恵が教える言葉じゃのうて御霊に教えられた言葉を使う。霊のことは霊の言葉だけが説明可能じゃ。生まれながらの人間は神様の霊の教えを受け入れん。愚かで理解できんけいじゃ。御霊のことは御霊によって初めて理解できる。御霊を受け取る人は御霊によって一切をわきまえ誰の助けも借りることはない。誰が主の思いを知り主を教えるというのか。おいじゃがわしらはキリスト様の心を持っとる。第3章。兄弟たち、わしはあんたらには残念ながら霊に属する人に対してじゃのうて肉に属する人に対して、つまりキリストにある幼子に対するように話さにゃいけんかった。わしはあんたらに乳を飲まして固い食べ物はやらんかった。まだ無理じゃったけいじゃ。今もまだ無理じゃの。あんたらまだ肉に属しとるけいじゃ。考えてもみ、妬みや争いが絶えんいうことは肉に属する何も変わっとらんただの人として生きとるいうことじゃ。あるもんはわしゃパウロ派じゃ言うて、他のもんはわしゃアポロ派じゃ言うとるようじゃ。ほんまにただの人じゃ。アポロたぁ何もんなら、パウロたぁ何もんなら、こんにらはあんたらを信仰に導くためのしもべで、主に与えられた仕事を下にすぎん。わしは上、アポロは水をやった。おいじゃが成長させてくださったんは神様ご自身じゃ。重要なんは植えるもんでも水をやるもんでものうて成長させてくださる神様じゃ。植えるもんと水をやるもんは同じ目標を持っとるが、報酬は働きに応じて別々に受け取る。わしらは神様のための道路者で、あんたらは神様の畑、神様の建物じゃ。わしは神様からの恩恵によって熟練した建築家のように土台を据えた。ほいで他の門らがその上に家を建ておる。土台にして建てるか、よう気をつけよ。当然のことながらイエス・キリスト様以外の土台を据えることはできん。この土台の上にそれぞれが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てるんじゃが、その仕事は世の終わりの日に明らかになる。その日は炎と共に現れ、炎によってどんな仕事をしとったか吟味されるんじゃ。土台の上に建てた家が残りゃええ仕事をしたことになるが、焼け落ちてしもうたらダメな仕事じゃったことになる。中に住んどるもんが助かるには火の中をくぐり抜けにゃいけん。あんたら自分が神様の神殿で、神様の霊が自分らのうちに住んどってのことを知らんのんか。神様の神殿を汚すもんがおりゃ神様はそんなを滅ぼされる。神様の神殿は神聖なもんじゃけ。あんたらはその神殿なんで、あんたら間違うても知恵あるもんじゃ思いんさんな。もしこの世で知恵者じゃ思うとるんなら、ほんまの知恵者になるために愚かになりんさい。この世の知恵は神様の前じゃ愚かじゃ。神は知恵ある者たちをその愚かさによって捉えられると書いてあるし、主は知っておられる知恵ある者たちの論議が虚しいことをとも書いてある。ほいじゃけ、誰も人間であることを誇っちゃいけん。すべてはあんたらのもんじゃ。パウロもアポロもケファも世界も生も死も現在も未来もみんなあんたらのもんじゃ。 ほいじゃがあんたらは神キリスト様のもんで、キリスト様は神様のもんじゃ。第4章、ほいじゃけのあしらはキリスト様の手足となって働くしもべ、神様の奥義を託された管理者じゃ思いんさい。ここで管理者に求められるのは忠実なことじゃ。わしはあんたらに裁かれようが、他の者に裁かれようが、意図もかゆもない。現にわしは自分で自分を裁くこともせん。わしには何もやましいところはないが、それで正しいとされるわけじゃない。わしを裁かれるのは主じゃ。ほいじゃけ主が来られるまで先走って裁いちゃいけん。主は闇に隠されてることを明るみに出し、心の企ても暴かれる。そん時神様からのご褒美をが待っとるじゃろう。兄弟たち、あんたらのためにわし自身とアポロに当てはめて説明してきたが、それはのあんたらが書かれているもの以上に出ないことを学ぶためじゃし、誰か一人を重んじて他の人を軽んじたりせず、高慢にならんためじゃ。高慢ですからね、あんたらいつから他のもんより偉くなったんか。あんたらの持っとるもんで誰かからもらっとらんもんがあるんか。全部もろうたもんじゃろ。ほんならなんでもろうとらんような顔をして威張っとるんか。あんたらは満腹で大金持ちになって、わしら抜きで王様になってしもうとる。いっそのこと王様になったらどうな。どうなんな。そしたらわしらも王様にしてもらえたかの、ね、ものすごいこれ皮肉ですよね。ものすごい皮肉ですよ、よう考えてみたら、神様はわしら使徒をまるで死刑囚みたいに行列の一番目立つところに置きんさった。わしらはこの世にも、この世にも天使らにも人間らにも晒し者にされたんじゃ。わしらはキリスト様のために愚か者になり、あんたらはキリスト様を信じて賢い者になっとる。わしらは弱いが、あんたらは強い。あんたらは重んじられとるが、わしらは軽んじられてる。ちょっとなんかパウロもここまで言うかっていうぐらい言ってますけども、今の今までわしらは飢え渇き、着るもんもなく、ぶん殴られ、宿なしで、それでも屋根こい思いをして我が手で稼いどる。呪われたら祝福し、迫害されたら耐え忍び、罵られたら励ましの言葉をかけとる。今に至るまでわしらはこの世のゴミ、人間のクズじゃ。本当にそう言ってますから、本当にそう言ってますから。あんたらは神様で、わしらはゴミじゃって言ってるんですね。誤解なことを書くんはの、あんたらに恥をかかせるためじゃのうて、大切な子供としてしつけるためじゃ。あんたらにキリスト様のための養育係が1万人おったとしても、父は養鶏おらん。はっきり言おう、わしがキリストイエス様においてあんたらを生み出した父親じゃ。芸に、よう聞けよ。わしのようになりんさい。手も手をそっちに生かしたんは、手も手は主にある忠実なわしの子じゃ。わしがすべての教会で教えとること、キリストイエス様に包まれて生きる生き方をあんたらに思い起こさせてくれるじゃろう。わしがあんたらのところへ行くことはない思うて高ぶっとるもんもおるらしいじゃないか。主がお許しくださるなら、わしはすぐにでもあんたらのところへ行くで。ほいで高ぶっとるもんらの言葉じゃのうて力を見せてもらおうじゃないか。神の国は言葉じゃのうて力にあるけいじゃ。あんたらはどっちを望んどるんか。無知を持っていくことか、愛と優しい心でいくことか、ね、なんかしつこい教頭先生に説教を食らってるような感じですね、で飛ばして13章、本当はこうずっとこれが続くんですよ。くどくどくどくどくどくどくどくど続いて、で1個の13章、わしはあんたらにさらに優れた道を示そう。たとえわしが人の威厳や天使の威厳を語ったとしても、愛がなかったらやかましい鐘やうるさいシンバルと同じじゃ。たとえわしが予言の賜物を持ち、すべての奥義と知識に通じとっても、たとえわしが山を動かすほどの信仰を持っとったとしても、愛がなかったら何の意味もない。あるいはわしが全財産を貧しいモンラーに施し、この世を焼かれるために渡しても、 愛がなかったら何の利益もない。愛、本物の愛、アガペの愛は我慢強い。愛は優しい。人を妬まん。愛は自慢したり偉そうにしたりせん。礼儀をわきまえ、がめつなく、イライラせず、いつまでも恨んじゃおらん。曲がったことを嫌い、まっすぐなことを好む。だこうやって読んで、この13章を読むと、これはそのコリントの教会の逆なんですね。ですね、コリントの教会の人は我慢せずに、みんなに厳しくして妬んで、偉そうにして、がめつかったわけですよ。だからこういうことが出てくるわけですね、うん、曲がったことを嫌い、まっすぐなことを好む。どんなことにも耐え、信じ続け、希望を捨てず、決して諦めん。愛は絶対に廃れはせん。予言は不要になり、異言が終わり、知識も不要になる。柱の知識はごく一部で、予言もごく一部じゃ。完全なもんが現れたら、部分的なもんはいらんようになる。子供の時には子供のように話し、感じ、思うとった。ほいじゃが、大人になったら子供らしさは捨てた。柱は今鏡に映ったぼんやりした姿を見とる。ほいじゃが、時が来たら顔と顔を合わせて見ることになる。今は一部しかわからんが、その時には柱が全部知られとるように、全部がはっきり見えるようになる。ええか、信仰と希望と愛、これら3つはいつまでもなくならん。最も偉大なのは愛じゃ、ね、以上でございます、はい、ありがとうございます。まあ、教会、まあ、特別な教会というかね、特殊な教会だとは思いますけれども、しかし本当、まあ、一歩間違えればね、私たちは誰も高ぶって、また愛を失って、神様の思いの中から外れてしまってですね、クリスチャンであったとしてもですよね、信仰を持っていたとしても、正しく導かれ、正しく成長していかないと教会は混乱していくんだということを、まあ、この手紙は教えてくれておりますし、そしてやっぱりさらに 最終的に私たちが目指すべきところは、やっぱり本物の愛を持つものとして、まさにキリストのような本当の愛を持つものとして成長していくことがですね、それこそが目指すべきものだということを教えてくれている手紙だと思います。お祈りしましょう。天の下の神様、心から感謝をいたします。パウロの熱い思いがまた伝わってまいりました。直接行くことはできないけれども、手紙にその思いの丈をぶつけて、なんとかこのコリントの人たちに過ちを自覚して、そして成長してもらいたい、また教会として立派になってもらいたいという思いが伝わってまいりました。私たちは弱いものであります。すぐに高ぶってしまう、すぐに知恵者だと権力者だと思ってしまう、またその時こそ私たちのつまずきが始まる時であります。どうぞ肝に銘じて、神様、あなたの愚かさは人間の賢さに勝る。人間がどれほど賢くなったとしても、何も理解しない愚かなものであるということを認めた上で、どうぞ謙虚になって成長し、また互いを認め合って、キリストにある教会として成長していくことができますように。また本当の愛をこれからもどうぞ求め続け、学び続け、またそれを持つものとして成長していくことができますように。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。